藤沢歴史探訪、今月は片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、布施さんのおかげで地名に関して、そして小技に関して、やっぱり面白いなと思いながらお話をですね聞かせていただいております。皆さんもですね、地名そして小技についてちょっと詳しくなってきたんじゃないかなと思います。今月のテーマであります片瀬鵠沼辻堂の地名、先週は片瀬についてご紹介していただきましたということで、今日はですね鵠沼の地名について詳しく伺ってまいります。まず鵠沼にはどんな小技があるのか、今日はそこから布施さんご紹介いただけますか。
はい、鵠沼はですね、昔の大技鵠沼には27の小技がありました。で、鵠沼といいますと、東は片瀬川、西は引地川に挟まれた地域で、あと北の方は東海道線の北側にも少し広がっている土地ですけれども、全てが砂地です。高い部分の砂丘ですね、この砂丘の列が北東から南西に走っておりまして、で、全て松林で覆われて人の全く住んでいない土地でありました。鵠沼の南部の方はそういうところで、昔は戸上ヶ原と呼ばれる寂しい土地であったんですけれども、もともと集落もありまして、地区の西北の地区あたりですかね、東海道線の線路を挟んで、南北に広がっておりまして、その中心は今鵠沼小学校のあるあたり、それから線路の北側の鵠沼の鎮守様であります皇太神宮、地元の人は烏森神社と呼んでおりますが、そのあたりを中心に集落が広がっておりました。
皆さんが知っている場所がどんな変化をたどってきたのか、この地名からもですねたどれるということで、それでは早速それぞれの小技の由来について布施さんご紹介いただけますか。
はい、まず砂丘のあった南の無人地帯なんですけれども、砂地といっても高いところと低いところがあって、高いところには丘という字がつけられています。北の方から上丘、中丘、下丘などという小技名があります。現在藤沢駅の南口から南の方へ高根というところまでバス路線がありますけれども、その路線に沿って上岡とか中岡という停留場があります。それから低いところは谷で、片瀬と同じように谷と呼ばれまして、例えば藤ヶ谷という地名があります。で、この南のところはですね、明治以降は住宅地として発展していくわけですけれども、その前の江戸時代はですね、無人のままでですね、砲術の練習場になっておりまして、片瀬の北側に新林公園というのがありますが、公園のすぐ近く、今送電線の立ってるあたりの山、昔駒立山と呼ばれてました。で、その駒立山の上のところがですね、鉄砲の撃つ場所だったんですね。で、そこからですね、山の下に向けて鵠沼方面の藤ヶ谷とかその辺に向けてですね、どんどんと大砲を撃ち下ろしていたと、そういう由来があります。ですから人は誰も住んでいなかったということです。
藤沢市でも、ね、いろんな場所ありますけれども、鵠沼というとやっぱり人が多くて、とてもですねいい場所だなと思っていたんですけれども、人がなんで住んでなかったんだろうと思ったら、そういった場所だったということで、やっぱり今ではちょっと考えられないなっていう話が出てきました。さあ、いろんな小技があるんですけれども、他にはどういった小技があるのか、瀬さんご紹介いただけますか。
はい、先ほどはその南の無人地帯の小技の話をしましたが、今度は昔から鵠沼の村の、ね、中心であったあたりにどんな小技があったかをお話ししたいと思います。前回ぐらいですか、申しましたように鵠沼の中心地は引地川の川の蛇行によってできた湿地帯とか池とか沼とかですね、そういうところの水を利用して農業が行われていたようですけれども、その村の中心であった鵠沼小学校のあるあたり、このあたりは中井、真ん中の井戸と書いて中井という地名でありました。 それから線路を挟んで北側ですね、現在藤沢第一中学のあるあたり、あの辺も公家沼なんですけれども、あそこは内田、牛の田んぼということで、あの辺も田んぼがあったようです。それから皇太子宮ですね、あそこの裏側に昔は池があったそうです。でそこから用水路を南の方にずっと引きまして、小田急線の本公家沼駅の北側のあたりまでその水路を引いたようですけど、本公家沼駅の北側の地名は堀南、お堀の南という地名がありました。それから公家沼の農業というのは砂地でやるわけなんで、まあ、あまり農業には適していないということなんで、生活はそれだけじゃなかなか補えないということで、公家沼の南側はずっと海が広がってますので、そこで沿岸漁業が昔から行われておりました。公家沼地区の一番南の海沿いのところ、現在国道134号線が走っております。あのあたり東側の片瀬との境から西側の辻堂との境までの細長い地域、ここが昔上イワシ、上のイワシですね、魚のイワシ、上イワシという小技名になっておりました。でそのちょっと北側、今の小田急線の公家沼海岸駅のちょっと南西になりますか、今の住所でいうと公家沼海岸3丁目のあたり、ここが下イワシという地名でありました。
これ漢字の意味を知っていると、今とはちょっと違う景色であっても、昔はこういった場所だったんだっていうのがやっぱり見て取れるというのがやっぱり面白いですね。藤沢の歴史、そして様子をですねご紹介していただいたんですけれども、神社のお話も出てきましたけれども、その神社に関わるような小技、地名っていうのは先生何かありますか？
はい、さっき話に出てきた皇太子神宮ですね、公家沼の鎮守様、この西側にですね西宮の越、それから南側に南宮の越という地名がありました。越という字は山を越す、川を越すの越すという字が使われていますけど、多分これ前はですね体の越ですね、越越の越という字であったのではないかと思われます。越というのはそばとか脇とか横とかそういう意味がありますので、西宮の越というのはお宮さんの西の脇、南宮の越はお宮さんの南の脇という地名、これが公家沼の小技に残っております。であとですね、さっき公家沼はもう砂地であって、それで人もほとんど住んでないと、さっき上岡とか中岡とかいろいろ地名を紹介しましたが、例えば本公家沼の駅のですねあたり、あそこは原という地名なんですね。まさに原っぱで何にもないと、地名の多分つけようがなかったんで原になったんだと思います。でその南側、小田急線の線路に沿っての西側、引地川あたりまでの都市がですね、藤原とか柳原なんていう地名がありまして、これもただの原っぱで、まあ藤の花が咲いていたとか、柳の木が一本生えていたとか、多分そういう土地だったので、こういう小技名が付けられた無人の土地であったことが地名から読み取れると思います。
本当に今とはちょっと違う公家沼の様相ですね、地名から解きほぐしていただき、私たちにですね布施さんが分かりやすくご紹介してくださいました。今ね公家沼住んでらっしゃる方もしかしたら知らなかったよという景色がね、そのお話から広がっていたかもしれません。さあ今月はですね、片瀬公家沼辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。来週のこの時間もどうぞ皆さん、布施さんのですねお話聞いていただいて、地元の地名についてもっともっと詳しくなっていただければと思います。布施さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。